で3番目、互いに愛し合う。愛も説教と生産式の視点で見ていく。ローマ書の12章の10節、兄弟愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。なんで？説教においてキリストがあなたの罪のために十字架につけられて死に、その神の愛を示されたから、そのキリストを犠牲にするほどまでの神の愛が注がれている、聖霊によって注がれている兄弟姉妹をないがしろにせずに、むしろ愛し合っていきましょう。これ説教で語られたら、そういう兄弟姉妹と一緒に血と体に預かって食事を共にしていきましょう。生活のつながりを持っていきましょう。神の言葉のつながりを持っていきましょう。生産式のつながりを持っていきましょう。これで励ましの土台ができるんです。で、一週間のどこかの部分で連絡をし合うことによって、こういうことがあってね、ちょっと祈っていただきたいんだけれども、こういう御言葉を持ってね、ちょっとこう罪悪感に責められたりとかするんだけどもね、ちょっと相談に乗ってもらえないかとか、まあ、いろんな話が出てきます。で3番目、4番目ですね、互いに祈り合う。これもね、一人ではできないことです。これも説教と聖餐式抜きではできないことです。ヤコブ書の5章16節、ですからあなた方は癒されるために互いに罪を嫌らし、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。これ何ですか？伝道者を個人の自宅に呼んだ時にだけしか適用できない言葉ですか？違いますよ。教会の中で、教会の集まりとつながりの中で祈り合っていくときに、癒されるためにね、罪の告白をしていきましょうってことです。神様から示された罪を不意調する必要はないですよ、ね。そういう罪の不意調っていうのはね、その罪のね、中身を説明しようとすればするほど長話になってね、義とされて救われたことの話がね、だいたい100分の1ぐらいまで短くなっちゃうから。今まで罪の話ばっかり、キリストをね、ないがしろにした時の話ばっかり聞いて、誰が恵まれるっていうんですか？誰が癒されるっていうんですか？互いのために癒しのために祈り合う。そのために罪を告白するかっていうと、罪の告白なんて早々に切り上げて、キリストがどれだけその罪の告白を許してくださって、悔い改めに導いてくださったかって、恵みの部分を語ることによってね、祈り合うことが、祈りが引き出されていくんじゃないですか。大きな力を持ち出す。そして5番目、これも、教会における説教と聖餐式を前提に互いに受け入れる。ローマ書の15章の7節、ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。そのあなた方のうちの、自分にせよ相手にせよ、神様は何ておっしゃってます？あなたは高価で尊い、私はあなたを愛してるってイザヤ書で言ってるではないですか。だから互いに受け入れ合いなさいってことです。自分自身だけが愛されていて、他人は愛されてないから愛する必要はないんだっていうのが、まあその肉的なしね、信仰者って言ったら言語矛盾かもしれないけど、肉の人の特徴ですよ。あるいは世の人々の特徴ですよ。あるいは他の人は愛されるけど、自分だけは神様から愛されてない。他の人は人々から尊ばれてるけど、自分だけは尊ばれてないから、怒っていいんだって、そういうことでもない、落ち込んでもいいんだ、そういうことでもない。みんな等しく神様の前で、私はあなたを愛している、その証拠はキリストが十字架で犠牲を払った死にあるんですよ。愛とは十字架のキリストの十字架の死に示されてるんです。だから十字架を見上げようって言って、キリストを見上げようってことで、神の愛がね、明らかにされるわけです。そうすると神の愛を、キリストの十字架を見上げる者同士の間で、互いに対する尊敬と愛情というものが育まれていくわけですね。で、6番目、互いに許し合う。エペソ書の4章32節、互いに親切にし優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださってるんです。聖書の福音が説教で語られ、聖餐式に預かることで、この許し合いは完全なものになります。それを継続していく、許し続けていくってことです。で、この許しっていうのは自分で自分を許すんじゃない、キリストから許された恵みなんです。だから他の人を許すときも、許してやるよ、分かったからいい加減もうって、そういうのは許してあげるっていうのは許しじゃないですよ、ね、めんどくさいからもういいやって話ですよ。 許しっていうのは自分はね許す価値ほども、かけらもないものでございますけれども、ね、あなたに対して本当にひどいことをしたからね、具体的にはこうでだからそういう意味で傷つけたと私は思うのでね私自身を許してくださいってこう神に捧げるように相手に捧げていくわけですよ。で7番目互いに交わりを持つ第一ヨハネの一章の7節もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら互いに交わりを持ち御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。交わりの土台って何ですか。互いの交わりの土台っていうのが、神が光の中に存在しておられるように、神の光に照らされた生き方をしなさいっていうことですね。隠し事をするなっていうことです。闇の部分を持つな。開かずの扉をキリストに閉ざしたままでいてはいけない。ノックされるからって、そこの一番開けたくない心の扉をキリストに開けてキリストと一緒に食卓を共にしていく。それは聖餐式であり神の言葉の共有でございますよ。そして目が開かれて他の人とも一緒に神の言葉を共有し聖餐式という食卓につくことができるわけですね。それが交わりなんですよ。だからそこから食事会になった時に話が弾むでしょ。キリスト者同士はね、私もですね、志牧をしたりとか学び会をするときにね、平気で画面共有しながら、スカッパラがいつもね、ついてますんでね、お金がないのでね、送られてきたね、検品の中で食べれるものがあったらですね、むしゃむしゃむしゃむしゃとね、美味しい美味しいって言って食べてますよね、食べれるものがあったら、金曜日の日にはそれでちょっと吹き出してしまってね、ちょっと、ごほごほになってしまって喋れるような状態にならなかったかですけどもね、無事回復しました。美味しかったです。こんなのね、いつでもどこでもいろんな普通の食事が取れる人のね、食事のありがたさ感なんていうものは持てませんよ。普通に食事取れるんだったら食べれるだけでありがたい人生である。だからキリスト者っていうのは食べれる時も感謝、食べれなくなっても感謝、その備えとして食事の前に十字を切って祈るんでしょうが、食べられることだったら与えられて感謝します。日々の糧はお与えください。食べれなかったら苦しいですけど、これしか食べるものがありません。いやいやいや、むしろ食べるものもありません。どうか主を養ってください。あなたはね、スズメでも鳥でもね、動物、小動物の何匹かでも養ってくださるお方であり、髪の毛も全部数えておられるお方ですから、私のね空腹感もご存知でございます。助けてくださいと。主に仕えて別に雇用賃金制をね持たせていただいているわけではなく、皆さんの声によってね生活させていただいておりますと。助けてくださいと。さて本文には、ところがむしろこれらの生贄によって罪が年ごとに思い出されるのです。3節、そのように書いてありますね。でこれらの生贄によってっていうのは、この生贄犠牲を意味するスーシアっていうギリシャ語が省略されております。これらによって罪が年ごとに思い出されると読むことができます。実はこれらによって、生贄ってわざわざギリシャ語で書いてるんじゃないですよ。この文脈から生贄って訳出してるだけであってね、ギリシャ語には本来欠落してる生贄って言葉を文脈的に犠牲を意味するスーシアっていう風にね入れて読んでるんです。これらによってだったらちょっと読者に不親切かなって思って、多分役者たちはね、これらの生贄によって、これらの犠牲によってって、直訳はこれらによって罪が年ごとに思い出されると読むことができます。そして罪っていうのは、ここで思う罪が年ごとに思い出されるその罪とは何かというと、ギリシャ語のアマルティアの複数形が使われてるんですね。もろもろの罪ということである。動物の犠牲によってでは罪が年ごとにたびたび思い出されてしまって、罪意識から逃れることができないっていうことです。律法では救われないってことを言ってるんです。罪意識が続くっていうことは、罪の中で霊的に死んだ状態であり、神もなく望みもない状態だっていうことと同義なわけです。 立法における犠牲っていうのは、諸々の罪を取り除き無効化させる、どころかですね、逆にですね、立法の場においては諸々の罪が犠牲によってね、捧げれば捧げるほど思い出されてしまうっていう悪循環というパターンを構築していきます。そしてそれを打破するには、立法の場にはその打破する力は人間にはございません。立法は命令するだけ命令して自分自身で何とかしろっていうのが立法でございます。それができないのであるんだったら断罪される、それだけのこと。しかし立法にはもう一つの役割があります。もし断罪されるのが嫌で罪の中で死んだままで立法の要求を満たすことができないままの罪意識をずっと持ち続けるぐらいで死んだ方がマシだと思うんだったら、あなたには生きてもらいたいから、神ご自身は立法から福音によって信仰でキリストを信じて、引っ越ししなさいということです。立法の場から福音の場に引っ越ししなさいということです。言い換えるならば、立法という夫と死別して、立法という夫は死にませんよ、天地が滅びるまで続きます。だから自分自身が霊的にキリストと共にキリストを信じて霊的に死にます、十字架で。そしてキリストと共に復活してキリストの花嫁として死から命、立法から福音、立法の場から福音の場へと引っ越しをしていく、引っ越しさせられる神の恵みを信ずる、そのようなキリストを受け入れるということであります。しかし立法は限界的に、犠牲を捧げれば捧げるほどですね、不完全な犠牲ばっかりで、信仰に基づかない犠牲償いっていうものは罪意識しかもたらさない。でね、じゃあね、反対に罪意識を全く持っていない、何の捧げ物もしてません、何も礼拝を不完、さっき言ったようにね、説教は聞くけど聖餐式は預かりません、聖餐式は預かりますけど説教は左から右でございますと、こういう不完全な形でしか預かってない、礼拝を預かってない人は不完全な形でしか自己自身を神に捧げていないことになります。しかし神は立法において完全な捧げ物をいつでも要求なさるからです。ですから福音において礼拝をするっていうのはこういうことになります。不完全で何を、ね、犠牲にすることもなく自己自身を捧げるっていうことに関してもいやいやで、そのような愚かで罪人の筆頭格である私自身がキリストを信じて完全なキリストの犠牲の十字架をお捧げしますと、キリストの体をに連なってお捧げします、つまり聖餐式を執行させていただき、キリストの血と体にコイノニア、ギリシャ語では預かるってことはコイノニアですから、コイノニアを持ちますと、交わりを持ちますと、血と体を聖餐式によって受けるってことはキリストとの交わりの実体を受けるっていうことなんですよ。だからそれを食さない、聖餐式を執行されてもそれを食さないということは、神の言葉を耳では聞くけど結局それを信仰で受け止めなかった、信仰で実践しなかった、行わない信仰は死んだものだっていう、ヤコブ書の言葉につながるのはそういうことなんですよ。まず善行ができるかどうかっていう話とか、信仰と良い行動との関係以前の問題として、神の言葉と聖餐式に預かる、コイノニアするかどうかっていうこと、ここが根源です。ここが根源としない信仰と良い行いの対立なんて議論すら不毛でございます。なぜかっていうと、礼拝において説教と聖餐式に預かればですね、必ずですね、信仰と良い行動との対立軸っていうものが壊されて、隔ての壁が壊されて、信仰即行動、行動即信仰、これを切り離すものは何もないってことになるわけです。でも説教は聞くことから信仰始まるっていうけどね、聖餐式は行動の源泉でございます。神、しかもそのただの源泉じゃなくて神の言葉によって定められた源泉であります。だから神の言葉を聞くだけではダメ、聖餐式に預かってワンクッション置いて、そこから教会から世に派遣されて、神の導きに服従して生きていく。 で本来ですねここで、罪が年ごとに諸々の罪が年ごとに思い出される、この思い出すっていう言葉はね、生産論においては生産神学においては有名なアナムニシスっていう言葉なんですね。これは名詞化するとですね、まあ、記念を唱えると書いて記念書と言います。まあ、聖霊を求める祈りと一緒にね、この記念書っていうのは結構唱えられることが伝統教派では多いんですけどね、まあ、カトリックではないんですけども、聖教会とかですね、東方の聖教会とかではそうなんですけど、生産式に関連してこれはねアナムニシス、思い出すっていうのは想起とか記憶とか記念を意味するんですね。現代的には以前にあった出来事を再生してリピートして意識的にいつどこで経験したという感情を伴うことを示す言葉であります。ただ出来事を思い出す、ただ過去の経験を思い出すっていうことじゃなくて、そこに感情が伴っているってことです。その過去の経験にと反応した自分自身の感情が思い起こされる。これがキリストを信じる罪が許された後のすっきりした感情を思い出すといいですよ。キリストの血と体に生産式を預かって、神の言葉に預かってよかったっていう感謝の感情になるから。けどね、未だ福音信仰に立たず、立法の場において過去を思い出していると、ですね、いや自分自身の過去はあまりにも壮烈すぎてね、神の許しでさえ漏れが出てしまうと、ね、対応しきることができないと。神様は多忙なお方だから。だからその自分自身の過去に、随伴する、まあ、その傷ついた感情というものもね、正当化されてしまう、思い出されてしまうのは当然のことじゃないかというふうになっちゃうわけです。そうするとやっぱりね、神の言葉を語ってる人たちをこう否定しにかかってしまいますしね、あるいは生産式に預かるっていうこともですね、その実態の進化っていうものに関してね、やっぱ感情的にこうね思ってしまってね、いや別に御言葉聞いてるからね、生産式なんてどうでもいいでしょうがって他教派だしみたいな感じでね、私はカトリック教会でね、まだね権限がなかった時にね、何年かも行きましたけどね、5年近くミサ参加してましたけどね、この教会やりながらですよ、礼拝ずっと休まずにやりながらですよ、土曜日のね夜ミサとか行って、ミサの時にですね、聖体配慮をそれはもちろん受けれないですよ。だけどね、そこで座ったままなんてしませんよ。祝福受けるために司祭のもとに行くに決まってるでしょうが、受けれても受けれなくてもそこは教会のね、教義の部分であったりカルチャーや歴史の部分とかルールがあるから、郷に入っては郷に従えてね、食べれようが食べれまいが信仰を持って預かるわけですよ。何に？司祭の祈りの祝福に預かるわけですよ。プロテスタントに行ったらどうですか？牧師の、生産式の執行ね、資格があるんだったら受け入れればいいし、洗礼を受けてないから資格がないのであるならばね、まあ、みんなのね状況を見ながらね、静止の時を持ってね、静まってね、お祈りしてればいいじゃないですか。最後に牧師は祝祷してくださいますから、同じことですよ。だからカトリックであってもプロテスタントであっても、私たちの教会ではどっちの教会でも洗礼をどこかで正統的な教会で受けているのであれば、正統教会で受けているのであればね、まあ、その教会名に行ってくだされば、私カトリックで受けました、別に生産式は預かれますと、ね、むしろ逆に洗礼を受けているのに私たちの教会の礼拝に参加してながら生産式を受けてないのは異常事態なんですよ、正直言うと。なぜかというと、私たちの教会っていうのは説教だけで救われた人たちも非常に多かったんですけども、賛美で救われた人は今まで18年間で一人だけでした。説教で救われた人が圧倒的に多かった。説教と伝道ですね。で、子供たちが集まってたんですけど、その子供たち生産式で救われてきました。毎週やってたから、みんなは預かれるけど、なんで僕たち私たちはね預かれないのっていう質問が来たんですよ。どっかの教会みたいに、あなたはまだこの教会のね教育を受けてないからそういう資格がないんだよっていうね、言わない。そんな愛のないこと言わない。キリストを信じる使徒たちに対してね、主の食卓っていうのはね、主の晩餐っていうのはイエス様が提供したものであってね、 イエス様を信じている者は預かる資格がある。イエス様を信じたら必ず洗礼というサクラメントを受ける。洗礼を受けたらね、そして洗礼の実態であるイエス様をキリストと認めるのであるならば、信じるのであるならば聖餐式に預かることができるんだよって普通に言いますよ。キリスト者になりたいって、説教のことはちょっと難しくて分かんないけどもね、イエス様がね優しいお方であるってことは分かるから教えてもっとって、こうやって聖餐式のところが伝道の場所になるんですよ。でもどうですか、そのように子供たちがね早く受けたい早く受けたい、若い人たち10代とか20代の人たちもそうですよ。 SNS 伝道やっててね、直接その場に出向いてさ聖餐式へ執行するわけですよ。早くこの日がね預かりたい、その初聖餐式をね預かりたいっていうふうにね思ってた。でその後もねリアルでね SNS でその画面共有しながらね、雨の豪雨の中でね聖餐式に預かるわけですよね。ここまで神の言葉を忠実に聞きながら聖餐式でその信仰を行いをもって体現してるっていうのはね、どんな良い善行よりも勝りますよ。こういう感覚、信仰の感覚持ってる、信仰のセンス持ってる。これ上智大学のね神学教授で今司祭の人から教えてもらったんですけどね、信仰の感覚、神の言葉とキリストの血と体に預かることの感覚、これがマリアの信仰であった。マリア論を学んでた時にそういうふうにね言われました。これは信仰の感覚っていうもの。マリアの信仰に対して批判的な人は、マリアの信仰に対してね、それが聖書に書いてあるにもかかわらず、教会で大切にされてきたにもかかわらずね、全然そのマリアに対して関心を持たないということは、これ信仰の感覚の問題であって良し悪しの問題ではないと。信仰の感覚がある人はマリアに惹かれて魅力を感じて、キリストに対する信仰がより強くなっていく、ね、マリア礼拝じゃないんだから、マリアのリスペクトすることによってどんどん天国が開かれていく。マリアはもう今地上で生きてるわけじゃないからね、天国の聖徒たち、義人たち、殉教者たち、天の軍勢が見えてくる。そうするとカトリックの聖堂がどうして天井が天にも届く無駄なスペースがあるかっていう説明がつく。プロテスタントの教会行ってごらんなさい、教会堂がね狭いでしょ、その天井が低いでしょ。で2階とか3階とか4階作った方がね合理的な経済投資になるっていうふうに考えて、街道を建てるじゃないですか。カトリック違うんですよ。カトリックは天国の神の国にいる人々の生徒たちの、鳥なしの祈りも信じていますから、地上の兄弟姉妹たちの祈りと同時に。だからその天国を可視化したものとしてね、神の国のリアルを伝えるためにね、無駄な空間を作って、それを神の国の上を見たらね、あすごい遠いなみたいなね、ある程度でかいカトリックの聖堂行くとそうなりますよ。そういうふうにね、私たちの信仰の内容っていうものはね、いずれ行動化されたり可視化されたり認められていくものなんですよね。いつまでも隠れたままでいることはできないわけです。だから思い出すっていうのは単に記憶メモリーを思い起こすっていうこと、現在化させるっていうことじゃなくてね、同時にその時の感情も出していくってことなんですよ。だから私たちがこの肉の分野でキリストを信じる以前の私で思い出してしまうと、罪しか思い出しませんよ。罪と死の法則しか思い出しません。それに沿ったエピソードしか思い出しません。それのような解釈しか通用しないような内容しか思い出せない。一方でキリストを信じたら、自分はこんなにひどく死の中にいたにもかかわらず、キリストは私だけを家族の中から選んでね、取り出してね、救いに導いてくださった。洗礼と聖餐式を預かりして、今でも神の言葉の福音をね述べ伝えさせてありがたいなっていうことをね、で聖餐式の時にね、神の言葉によって救われたことのね嬉しさという感情を思い起こしていく。律法はその正反対ですね。憎悪を律法っていうものは引き出していくんです。神に対する、人に対する、自分自身に対する憎悪。律法をなくして罪は明らかにされません。その罪の現れっていうのは憎悪でございます。憎悪の可視化は隔ての壁であります。人と人との間に隔ての壁を作る。自分自身と自分自身の間に隔ての壁を作る。 神様と自分自身、神教会と自分自身との間に隔ての壁を作る。作ってもいいですよ。いつかキリストが突破させることを信じて、めげずに導かれたね教会に行きたいとか、導かれた人間関係の中に不時着したいと、今までの人間関係が全部切ることしか離されて裏切られてしまったけれども、ね、自分から脱出するしかなかったけれども、これからキリスト者としての新しい人間関係を構築していきたい。いつでも話をするとき、メッセをするときにはね、画面共有しておしゃべりを遠隔地でするときには神の言葉を一緒に話していきたい。それに随伴する感情を共有していきたい。イエス様、こんなに素晴らしくしてくださったこの一週間にもかかる自分自身の生活はもう闇の中のどん底だって、ちょっと聞いてくださいよって、まあ、こういうね、話ができずにね、世間話ばっかりするっていうのは、これ交わりでもなんでもないですよ。疲れるだけですよね。世間話は、世間話をしてる人はそんなんでもないんですけど、世間話を聞いてる人は、この人の話から全然キリストの木の字も、生産式の背の字も、福音のメッセージに関する感想の彼女も出てこないから、飽きて飽きて大変だ、苦痛だわ、もう寝ちゃいそうってだんだん眠くなってくるんですよ。病気を持ってる人だと病気が悪化してくるんですよ。でも神の言葉を基準にして、キリストの血を体に預かることがどれだけ素敵なことであるかってことを思い起こしてる人は、罪じゃなくてね、神の義を思い起こしながらね、危機として話をしてたらね、私たちもなんか落ち込んでてもね、絶望してて不安を感じててもね、嬉しくなってきてね、もっと話聞きたいって、自分も自分もこうなんだよねって、これが聖霊の交わりですよ。神の愛、キリストの恵み、聖霊の交わりが、ね、そういうふうに言われるでしょう。そういうことでございますよ。教会っていうのはそれがね、説教と聖餐式において貫くところ、神の愛が説教と聖餐式において貫くところ、キリストの、恵みたる十字架に福音の完成っていうものがね、説教と聖餐式によって貫くところ、教えられて受肉するところ、うん、で、ルカの福音書の22章の19節、それからパンを取り感謝の祈りを捧げた後、これを先弟子たちに与えて言われた、これはあなた方のために与えられる私の体です、私を覚えて記念し、これを行いなさいって書いてあるでしょ。まずキリストの言葉と活動、恵みの技があるわけ、パンを私たちに与えてくださるわけ、日々の糧を与えてくださるわけ、なんならキリストの体の犠牲を与えてくださるわけ、動物の体ではなく自分自身の我流の償いでもなく、ね、自己流の捧げ方でもなく、ね、自己中心的なね、指定献金でもなく、捧げたら相手の自由に使わせるのが当たり前の話じゃない、そんなの神様を信じる者として。それ最初からできる人がいて、最近ここ1年かそれぐらいの時びっくりしましたけどね、福音伝えてたらそういう風に なるんですよ。いや私なったことないよ、やっぱり指定してくるなっちゃうもん、無駄に使うかどうかね、この人のことあんまり信用できないからっていう人もたくさんいましたよ。いやそもそも捧げるってことを、教会なんて無料だからみたいな、献金はねないですよって言ってるでしょ、これも同じことですよ。献金せよ献金せよって既存の教会で言われてきて、傷ついてる人が私たちの教会に漂着する、漂流してくるから、献金はしなくていいよって言ってる、ケースバイケースですよ。だけど全然そんな献金とか献品に対して何の傷も持たない人がね、あるいはその捧げれるのに捧げる権利を恵みとして行使しないのであるんだったら、行使してくださいって、これ義務ではなく権利として行使してくださいって、これは使徒パウロが言った恵みの技に参加するか否かの問題ですと。神の導きかどうか祈ることをやめて、恵みの技にパートインするかどうか、参画するかどうか、参加するかどうか、ね、ご自身で判断してくださいってことですよ。だけど傷ついてる人は捧げたくても傷つき体験が邪魔してね、捧げれないでしょ。だから敷居としては献金はいらないですよって。ここは教会の礼拝そのもののつながりの実態ではあるけれども、ね、 街道も聖堂もなければね、だけれどもちゃんと神の言葉が伝えられ救われた人も出てきて聖餐式にも毎週預からせている教会でございます。それが教会の定義であるって簡単にまとめた神学者は数知れずです。だから例えばあるカトリックの人なんてね、別にプロテスタントの人たちだけじゃないですよ、改革者たちはみんなそれが教会の印だって、聖書の福音が語られる説教と聖餐式が執行されるところどこにおいてもキリストの教会はあるっていうふうに断言しました。これは今まで中世からのカトリック教会が言ってきたこととほとんど同じです。だから現代のカトリックの人がね、ミサに熱心に参加する人でカトリック信徒としてすごい熱心な方なんですけど、その人は言ってましたもんね、神学研究所に参加してた時に、話してたのは、ミサって言ってもね、ミサに参加したからね、いいってもんじゃないのよと。そうじゃなくてきちんと生体配慮に正しく預からないと、性質にキリストの現存が積もり積もったパンが用意されてなかった、性別されてなかったらね、意味ないのよって。そんなのただの建物だって行く意味がない、カトリックの名前を語る資格はないみたいなことを言ってました。そうじゃない、ミサの本質であるそのキリストのご生体をどれだけ尊ぶのかで、カトリックでは尊ぶのに私たちの教会では全然準備を怠り聖餐式に預かろうともしない。だったらどっちか言うね、私たちの教会でやってることが他の教会でね、ダブルスタンダードは良くないから、ね、自己矛盾、自己破綻になりますよ。自己矛盾はいずれ自己破綻になりますから、キリスト者のアイデンティティが自己分裂を起こさないように、私たちの教会でもし神の言葉の説教は聞くけれども聖餐式には預からないと拒絶し、積極的に拒絶してどうでもいいって無気力になるんであれば、あるならばね、カトリック教徒であるならば生体配慮の時に無気力になってください。貫けよ自分を、自分の信仰を神に対してね。なんで他の教会では説教はね聞きません、あでも他の教会では説教は熱心に聞きますって。ダブルスタンダードでいいの。聖餐式もそうですよ、ね、こっちの聖餐式はダメだけどこっちの聖体配慮はいいんですと。そういう人たちがキリストの体を分裂させてるんですよ。あなた方分派ですか。私は誰かからも許可は得ません、ね、資格はありますけれども、人間的な意味ではくだらないと思ってます。そんなものは昔のことだし、そんな資格を得てそんなような献身訓練を受けたからといって伝道者になれるもんじゃないんです。私の同期なんて一人もいません。もういるのは先輩ばっかりです。おじいちゃん、おばあちゃんのね、牧師とかね、おじいちゃんの司祭ばっかりですよ。カトリックの場合辞めたくてもあんまり辞められないけどね、許可出ないからあんまり、牧師の場合はね、辞めますって言ったら簡単に辞めれますからね。その食っていけなくなったら辞めるに決まってるじゃん、誰だって。だけどそれでも100人の中で1人いるかどうか、1000人の中で1人いるかどうか、食っていけなくてもやっていくような気概のある説教者や伝道者や聖餐式の執行者がいるんですよ。みんなはね、狭心者って言うかもしれないけどもね、それを18年間やったのが私たちの教会なんですよ。で、私たちの教会で絶対やってはいけないこと、分派分裂は許さないってことです。私たちの教会でそんなことがあったことは一度もありません。しかし私たちの教会には、非常にこうエキュメニカルでありキリスト教の教派統合的な、神学思想をきちんと土台に持ちながら構築しておりますので、他の教会を批判しがちな人が多いんですよ。そうじゃない、私たちの教会が一致に、愛の一致に、熱心な理由っていうのはキリストに集中する理由、これはですね、他の教会の兄弟姉妹の文化や歴史が全然違ったとしても互いに受容し合って、好きになるかどうか、別に嫌いだったら嫌いでいいですよ、好き嫌いは別にどうでもいい、ね、そうじゃなくて認めるか認めないかってことですよ。同じキリスト者として、私はプロテスタントでもキリスト者でもカトリックでも聖公会でもね、聖教会でも単立系のね、教会でもね、独立系の教会でもね、 あのどこのねその名簿にも載ってない、どこのメーリングリストにも載ってないような教会でもね、きちんとキリストが三位一体の神が伝えられてるんだったら、そこ教会だと思いますよ。それを教会でないって言った時点で分裂分派なんですよ。ここの説教は聞くに値するけど、あそこの説教は正統教会であるにもかかわらず聞いてはいけないって、リベラリズムにでないにもかかわらず、そうやって隔ての壁を作ったら分裂分派になっちゃう。プロテスタント絶対主義、カトリック絶対主義、こういう人たちが教会を分裂させていくんですよ。教職者とか聖職者ね、司祭とかね、牧師とかはね、その団体に所属してるんだから身動きが取れないんですよ。しょうがない、それは。だから教会を本当の意味で一致させたいのであるならば、一週間のうちね、まあそのブラザーロジェの時代はですね、テゼ の賛美と祈りの祈りと賛美の集いではですね、あのブラザーロゼのおばあちゃんが、あの1週間のうちカトリックのミサとプロテスタントの教会の礼拝に預かってた。そこでプロテスタントのルッター派だったかな、あ出身 そのブラザーロゼはね、あのプロテスタント初の男子修道会を作って、教皇から私的なミサに預かるぐらいまでね、そういう噂が非常に有力的に世界に広まるぐらいまで愛されたっていう、これは組織じゃないですよ。一人のキリスト者の一致のあり方、ね、互いにキリスト者で共同売産しよう、共同で説教を聞こう、私はカトリック、私はプロテスト、私は正教会、もうそんなのはどうでもいい、一致キリスト者として、男でも女でもどっちでもいい、聖書の福音を聞いていこう、三位一体の神から教えをこう、キリストの血と体を、呼び方は何でもいいですよね、生産式において預かろう。そこから徐々に可視化された制度的、宗教的な、組織的な教会の形っていうものは、まあ多分残り続けると思います。しかしその中身においてキリスト者の交わりが、友情と愛情によってね、信仰と一致においてね、組織が許すか許さないかじゃなくて、同じキリストを信じて告白している者同士で、なんで生産式守ったらダメなんですか、執行者がいるにもかかわらず。神様が、人々の宗教団体とか最高議会のね、許可を持ってないだろうかって言って、使徒ヨハペテロと、教会のね、起源である使徒ペテロと使徒ヨハネが、ね、言った時に、あなた方に従うより神に従う方がね、正しいことなのですっていうふうにね、言う言葉は、今、現代では無力なんですか？それなのに、私たちは時々言われるんですよ。何勝手なことを言ってんのって。プロテスタントからは別に何も言わない。多くの伝統教派の人たちね、特にカトリックの人たちから、ね、最近はかなり理解され始めてきていますからね。あれですけれども、まあ私も全然そのレスバとかしませんからね。受け入れない人たちはまあ去っていけばいいと思っていますけどもね。言われますもんね。教区の許可は取ってるのかって。でも私の立ち位置っていうのはカトリックにあるわけじゃないし、ね、カトリックにも行きますけども、もう、立てこと燃料キリスト教会の、献身者という立ち位置ですか。そこに神様が置いたということを18年間、途絶したことがないんですよ。それを導きと申します。何が導きなのかって、神様の神的道、精霊の導きなのかっていうことがわからない人は、継続性っていうものを見てください。この瞬間、この時、ちょっと気持ちが乗ったからやってみた。だけど長続きしない三日坊主っていうのは導きとは程遠いでございます。で、導きでもないのにルーティン化したら、それは義務になり、いずれ規律主義となり、最悪なのは立法主義とか、立法の場に身を移して自分自身を苦しめることになります。そこには自由はありません。だからキリスト教界隈においても、教会の許可だとかね、聖職者教職者のね、ゴーサインが出なければとかね、それは必要ですよ、吟味のためには。しかしそれが権力主義として中ね、聖職者中心主義、教職者中心主義としてカリスマを持ってしまったらダメなんですよ。対話を通してなければ。学校においても教師っていうのは偉い存在ではないです。教える務めを持っているものを教師というのであって、子どもたち学生たちをね、指導したり霊的に同伴してね、学習を助けたりなんかします。教会でも同じです。 呼び方が司祭であろうが、牧師であろうが、伝道者であろうが、献身者であろうが、奉献者であろうがね、その人たちの責任は信徒を導くことです。何に？神様が最もその信徒に望まれた人生を生きることができるように導くことです。その本人が望む事柄と衝突するかもしれません、そういう導きってのは、ね、だから絶えず反発を食らってね、嫌われることになります。献身者とか奉献者っていうのは必ずそうです。嫌われないでね、なんとか様とかね、すごい尊敬ばっかりされてるようなね、司祭とかね、牧師とか伝道者って必ず選ぶりますから、ダメです。そんな本当ガチモンの献身者とか奉献者と話すとね、何らかサイン、このね、著作にね、あなたが書いたね、修道司祭が書いた著作にサインくださいって頼んだんですよ、私、上智大学で。私そういうことしてませんで、やめてくださいって。逃げちゃいました。それを、そこをなんとかって言ったらね、教室から逃げてきました。進学講座終わったと。かたや他の神父は、なんか知らないけど、マザーテレサのところで修行して、あんた司祭になりなさいって言って、日本で司祭になったみたいですけどね。出版会のたんびにサイン会開いてます。どっちが神の御前で尊い行為でしょうか。知られずしてサインも残さず、私そういうことやってませんっていう人の方が、どれだけそのフランシスコ会の主導者さんの方が、へり下ってると思いませんか。私はそう思いました。自分自身のニーズに応えてくれない。それは一見するとね、サインの一つも他の司祭とかはね、サインもしてくれるのにね、印さえ残してくれないのかって。著作、読んだ著作を持って、最後の授業だからって言って頼み込んだんですよ。だから、信徒の思い通りになるような教職者や聖職者なんていうものは、そんなものは献身者でも奉献者でもないんですよ。思い通りにならないのが神様でしょうが。その思い通りにならない神様に仕えてる、献身者や奉献者が人々の思い通りになってたまるものか。それだったら神様にの顔に泥を塗ることになるじゃないですか。そういうような神をあなた方にお教えしてるのではない、お伝えしてるんじゃない、全人生全生活をもってしてね、お腹が空いていてもね、主の言葉に養われる主の生産式に、執行することでね、そして日々勝手が与えられなければね、やっていくことができない、そういう気概を持った人たちっていうのはさ、千人で一人でもいいし、万人に一人でもいいですけれども、必ずサインは拒否しますよ。世からのね、許可とか栄誉とか資格っていうのは拒否しますよ。大体嫌だから。人々から栄誉を受けるものっていうものはね、神様からの栄誉を否定するものだって書いてるじゃないですか、明確に。で、実際私は御言葉を通さなくてもキリスト者として同じような人たちが、ただ参院会開いてるなんかね、人気作家みたいな人たちもいるし、一切世に出ようとしない。教え子たちの前にも自分自身の名前すら書かないなんていう人間を見たときに、どっちがキリストの姿に、キリスト参院会開きましたか？キリストは弟子に命じて福音書を書いたから、それを、みんなに配布する、回覧状にする、言ったときにですね、ちょっとセミナー開きますみたいなことしましたか？しませんでしたよね。だからおかしいって言ってるんですよ。使徒パウロはしませんでしたよね。使徒ヨハネはしませんでしたよね。義人ヨハネはエルサム教会の初代監督。主の兄弟ヤコブって言われてる人はね。全然何も選ばら、世に出ようとしなかった。だけど神様だけはご覧になってるっていうところで満足を、持っていた。これが私を覚えてっていうことですね。キリストを覚えて、キリストを穴無にして、記念して、キリストを思い起こして、キリストを思い起こすために、キリストの体たるパンが必要なんですよ。これが聖餐式聖体配慮では扱っている私たちのパン、キリストの体、キリストの血です。キリストの十字架の唯一の絶対の死を聖餐式において、神の愛として思い起こすことで、キリストのもとに来る者、キリストを信じる者は、決して飢えることがなく、決して乾くこともなくなります。 ヨハネの福音書6章35節イエスは言われた、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。どんな時にも信じる者は乾くことがない、飢えることがない、決して飢えることがない。故に聖餐式におけるキリストの血と体に預かるよ、熱心に預かるよ、聖書の福音を語る説教は机上の空論にならないために、キリストの言葉を聞かせることから神の恵みたる聖餐式を執行して、それを確かに味わうようにと導く言葉にならなければならない。説教の目的は福音を語ること。その福音の定めるところによれば、唯一の定めは聖餐式である、サクラメント、洗礼であり聖餐式であるんです。可視化されたものとしてはね、音声化されたものとしては信仰告白です。だから説教を聞けば聞くほど聖餐式はどうでもいいやって思ってたら、その人は説教を聞いてないことになります。だからそういう人たちってのは説教の感想を送られたこと一回もないです。聖餐式に預から洗礼を受けたにもかかわらず、どの教派を言い訳にしたとしても、私たちの教会っていうのはそういう教派を無効化する場所ですからね。受けない人はね、説教の感想も言わないですよ。でも説教を本気で聞いてる人はね、私も聖餐式に預かってもいいんでしょうかっつってね、おずおずとね、メッセージ来ますよ。で、どういうふうにすればいいでしょうかって具体的に聞いてきます。こっちから言うことはないです。なぜかっていうと、こっちから言ってもいいんですよ。だってキリストがお定めになったサクラメントですから、史跡でございますから、こっちから言っていいんですよ。だけれども聖餐式を強制執行はしたくない。つまり聖餐式に対してあやふやな態度を取っている人たち、自発性がない人たちっていうのは、そこまで説教を聞くことすら訓練されてない人たちが多いんですよ。だから教会としては聖餐式に預かることを当然としているわけではありますけれども、その当然は義務的、規律的に執行しているのではなくて、その本人の信仰に応じて執行している。神の言葉に対してまだ未だにリベラリズムとかグノーシス主義とか異端的な思考でね、ああでもないこうでもないって知性でね、イチャモンつけてる輩に聖餐式執行したらどうなります？神様からその人撃たれるかもしれないですよ。キリストと体と血に対して罪を犯すことになるっていうことに対して責任取れないんですよ。で、責任取らなければいけないってことが起きることが何回かあるんですよ、教会っていうのはね。これだけ長くやってると、そうするとね、最初から信仰の程度に応じてわきまえて、その本人から要請が、ね、まあ、ちょっと話は振るけれども、その時にいやちょっとその聖餐式のところまではっていうふうにね、一回断れたらすぐ引っ込みます、私たちは。で、通常は何も言いません。でも説教をすごく熱心に聞いて、聖書の福音とかイエス様についてどんどん質問してくる人とかね、考えてる人たちに対してはね、きちんと教えますしね、で、そういう人に限ってね、イエス様大好きっていうふうに言ってる人に限ってね、信仰持ちたいですって願ってる人に限ってね、聖餐式も預かりたいですって。街道や聖堂にいるわけではないですから、 SNS だからどうすればいいですかって、ただ指定のこれとこれを、ね、準備してね、所作はこういうふうにしてくださいって、こういうふうにね、言いますよ。そういうふうにすることで一人また一人ずつでいいんですよ、ね、なかなかキリスト教会話にはいないですけど、そういう人は教会にとらわれてね、所属教会はね、神の国、天国教会しかないはずなんですよ。我らの国籍どこにあるんですか？日本にあるんですか？日本に事務的な意味での行政国籍はありますけどもね、行政の国籍はありますけどね。天国に国籍があるんですよ。だから諸教会における、ね、教会籍なんていうものはそんなのダミーですよ。あってもいいしなくてもいい、困らない。大切なのはその教会籍の実態を神の言葉と聖餐式において貫くことです。神の言葉を聞くことにも聖餐式に預かることにも、それが全然完全に預かることができていないのに、いない人が何らか日常生活の中で身を結ぶことなんてできるわけないじゃないですか。少なくとも神由来の 生き方なんてできやしませんよ。私がそうだから。福音だけ語られてもダメ、福音定められた聖餐式だけの時だけ目パッチリしてもダメ、両方受けないともう自分死んじゃうって分かっちゃうから。すなわちそれを受けないってことは、教会に組織的に参加している、つながり的には参加していたとしても、そのつながりのキリストの実態には預かってない、疎外感マックスだから。教会にいるから教会から離れてないなんて思い込んでる人いないでしょうね、まさかね。教会につながっているからもう大丈夫だ、 SNS とか YouTube 見てるからもう大丈夫だ、そんなことないですよ。きちんと真剣に礼拝の中で自己を捧げていかなければ、そしてそれが限界があるから、キリストに対する信仰ゆえにキリスト様が真の犠牲でございますと、信仰で捧げて私たちはそれに連なるだけ、不完全だけど、その繰り返しですよ。そうすれば必ず罪は思い起こすかもしれないけれども、その感情も思い起こすかもしれないけど、許されて愛されていくっていう良いサイクルが、私たちをの罪と死の律法を、聖なる霊の律法が、命の律法が、覆い尽くして解放してくださるんですね。で、一番目、それぐらい説教と聖餐式、説教は聖餐式に向かわなければいけないし、聖餐式が、制定されたのは説教における聖書の福音に基づく、キリストに基づくことだっていうことを覚えた上で、一番目、信仰は聞くことから始まると。ローマ書の10章17節ですから、信仰は聞くことから始まります。聖餐式から預かることじゃない、洗礼式から預かることじゃない、まずは神の言葉をキリストにおいて聞き続けること、教会を通して聞き続けること。聞くことはキリストについての言葉を通して表現する、実現するのですって書いてますからね。もうこれ聖書とか、教会のね、伝承とかを聞き続けて、聖書の言葉で完全識別して、教会の歴史や伝承や集まった人々の証言をもってして、それを取捨選択して強化していく。2番目、キリストの肉を食べてその血を飲むこと。ヨハネの福音書の6章53節から58節まで、これ聖餐式のことです。イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に言います、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物なのです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。先祖が食べてなお死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きますと。3番目、信仰告白であります。告白というところに頂点、ヨハネの福音書6章の66節から69節。こういうわけで弟子たちのうちの多くのものが何ですか？キリストに対する信仰と聖餐式というものを解き明かされたら、離れ去ったって書いてあるんですよ。もはやイエスと共に歩もうとはしなくなったっていう。だから神の言葉の説教を信仰を持って聞かなければ、イエスと共に歩むことは無理です。その神の言葉においてキリスト直接で定められた聖餐式を去る者は教会からもキリストからも去ります。まあ都合のいい時には参加するけど、都合の良くならない時には参加しないっていう程度。いや本当にね、参加したいんだけどもね、こういうね事情があってっていうようなね、ギリギリの立場で交渉するんだったら別ですよ。でも私たちはどうですか？教会の中ではギリギリの状態で熱量高めに交渉したりしないでしょ？今日は行けないからって言って、言い訳ばっかり達者だけども。そうじゃないでしょ？直接連絡するんでしょ？普通は。会社でどうですか？メールで今日お休みします。行きたくなくない？行きたい気分じゃないですからって。なんでやらない？世ではそれをやらないのに、教会ではそれが通用すると思ってるんですか？メッセごときで、ね、もしその教会のことを神の教会だと覚えていて、その教会の実態として説教と聖餐式に預かることが、その福音のとその定めの本質であると、聖霊の力そのものである、働きそのものであるって信じているのであるならば、ほうれん草つったって、世のほうれん草以上のね、コイノニア、交わりというものがなければね、その人が、神様との関係どうなってんだって話になるわけじゃないですか。だから私ははっきり分けてます。私たちの教会の中で 礼拝には来れなくてもそれなりの理由があったりとか、いろんな事情があったりっていうのを覚えてる人たちに関して、なんで礼拝来ないのよって圧をかけることは一切しません。しかし逆にですね、何にも大した理由ないのにね、ただ時間が合わないとか、まあちょっといろんな、風邪ひいてる人とかね、暴力受けながらでも礼拝に預かってる人とかいましたからね、何の理由にもならないんですけどね、いろんな日常的な理由を持ってしてね、ちょっと調子が悪くなったからとか、ね、まあ、私もそうですけど、風邪ごときで礼拝休んだことないですよ正直うつしたらダメだっていう思いがあるほど、まだ40度とか熱出たらね、インフルエンザとみたいになったら、それはもうちょっと他の人たちにかわいそうだからってことでいかないけども、張ってでも行きましたよ私は。病気の時でもね、足骨折した時でも、脇腹骨折してた時でも、礼拝を、この教会の礼拝でも、所属してた教会でも行き続けました。私は神奈川県に住んでおりますけども、東京のね、西武池袋線の教会まで足骨折しながらね、その時毎週隔週で通っていましたんでね、自分たちの礼拝やりながら行ってましたもん。今はそんな体力ないからなかなか行けないですけどもね、でもね、心はかつてと同じですよ。やっぱり礼拝が始まったらね。でもね、悲劇的なのはね、キリストの教えを聞いて、その教えが定めるところの聖餐式のことを聞いたら、多くのものが弟子たちの中から、まあ現代で言うと教会員や信仰者の中からイエスと共に歩まなくなって去っていったもの、ね、出てきたって話なんですよ。だからもはやイエスと共に歩もうとしたから、それでイエスは12人にもう中枢のね、人たちですね、あなた方も離れていきたいんですかと言われた。危機です、信仰の危機ですよ。するとシモンペテロが答えた、主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます、私たちはあなたが神の聖者であると信じまた知っています。まあ、暫定的に、最終的にはね、キリストの十字架の前でね、捕獲される前に、逮捕される前にですね、イエス様だけ逮捕されて、死なれてね、ペテロは裏切りましたけどね、この時の、ペテロが評価されるところはね、主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか、これなんですよね。キリストからの高等、一見高等向けで、世の肉の受け入れる余地のない言葉と、その実践たる生産式である血と肉、血と体ですね、預かることが解かれても決してどこに行くこともできません。これが信仰の告白です。信仰はキリストの言葉から聞き始めます。だから説教でいいんです。だけど生産式に入ってくると告白の土台になります。説教ばっかり聞いてたけどね、告白には至りませんよ。説教を聞きながら生産式に対する渇望を、植え乾きを持って、それに預かることで初めて奥深い霊的な告白をすることができます。つまりこういうことです。霊的な告白って何ですか。主よ、私たちは誰のところに行きましょう、どこにも行くところがありません、あなたについていくことしかできません、これが霊的な告白です。別に取り立ててね、高尚なことじゃない。私はあなたから離れたら滅びますって言ってるんですよ、要は。これが信仰の告白です。ただ信じるっていうだけじゃない。信じて行動するっていう風に飛躍しちゃダメ。信じて告白して祈って行動するんですよ。だからまだね、行動とか祈りとかってガイガイ言ってる人はまだ告白が分かってない。元はというか神の言葉に対する信仰が分かってない。説教すら聞いてないからって話です。説教すら聞いてない人がどうして聖餐式に預かれるんですか。聖餐式のその時に語られた解説、解き明かしを抜きにしてどうして聖餐式に預かれるんですか。毎回同じ聖餐式預かってますけど、もちろん同じキリストの血と体です。でも毎週の個人的なその信仰の程度に応じたね、神の語りかけをと同時にリアルタイムに執行される聖餐式なわけですよ。毎回だから意味は違ってくるわけ、恵みは違ってくるわけよ。その週その週に、その日その日に必要な糧が与えられていく、言葉が与えられていく。だから告白っていうのはその言葉と キリストの血と体を結びつける強力な、結び目になるわけであります。それをほどいてはいけません。次に、お牛と親木の血は罪を除くことができないからです。4節と書かれています。ここの罪もアマルティアの複数形で諸々の罪を意味しています。だから不完全な犠牲っていうものはキリストの十字架における体の、犠牲以外の完全な犠牲以外のね、キリストの完全以外の犠牲以外は全部不完全なんですよ。動物じゃなくても人間の善行でも全部不完全なんですよ。神は完全だから完全なものになりなさいって、これはキリストを信じなければ無理なんですよ、ね、なぜかというと私たちは諸々の罪を自己解決することができないからです。立法における犠牲は捧げるたびに諸々の罪を思い起こさせるものであり、罪の意識から解放させることはできないという限界があります。加えて動物の血は罪を除くことができないと断言されています。人間的な償いもそうです。良き行いもそうです。神由来じゃなくて自分由来の良き行い、自分にとって、良き行いやったってね、罪を除くことはできない。諸々の罪を除くことはできません。無力です。神の律法に定められた動物の血が罪の許しに対して無力であるならば、私たちが神の律法の範囲以外で切磋琢磨して努力するあらゆる行動は諸々の罪からの解放と救済につながらないのは言うまでもありません。だって神の律法でも無理なのに、神の律法の範囲以外で自己努力したって救われるはずないじゃないですか。諸々の救われるってことは逆に言うと諸々の罪を解決することができるか否かって話ですよ。できるんだったらキリスト以外のところでも救われるんじゃないですか。そういう人は教会に来ませんよ。キリスト以外に救いなしって思う、どこかで、ね、意識化じゃないかもしれないけど、どこかでそう証明受けてる人はね、キリストが現存される教会に、そのつながりに、その集まりにやっぱりね、招かれて一緒に歩みたいって思うようになります。でキリストから離れてはね、どこに行く場所も私にはないです、誰の身寄りもないですっていう風な感覚を持ちますね、やっぱり信仰者って、ね、でもキリストがいるから大安心であると。でここでね、覗くことができないという言葉はアフェローというギリシア語の動詞が使われていて、他に取り去るとか切り取るとか切り落とすっていう強い意味があります、ね、お牛と親木の血は動物の血とか人間の、自己犠牲的な、犠牲っていうものはね、流された血と汗はね、もろもろの罪をね、切り取ったり取り去ったり切り落とすことはできないっていうふうに言ってるんですよ。結構強い言葉でしょ。できますか？あなたはできますか？キリストの十字架抜きで自分自身のもろもろの罪を切り落とすことできますか？そしてそれを思い起こすことをたびたびすることもなく、完全無欠に私は義となったも義人であるっていうふうに言い吹聴できますか？もしできるとするなら、その人は自己義人の罪を犯した最大の罪人ということになります。だからそういう人見ると、自己義人が強い人とお話ししてると、もう話ついていけないって、この人に何言っても無駄だってなるじゃないですか。友達にはなれないかな、やっぱりね。どこかで自分で自分のもろもろの罪を切り取ってすることは不可能だと覚えている人の方がとっつきやすいですよね、交わりにおいては。それは神が作られた人間の弱くて愚かしい罪人としてのね、堕落の現実を示しているからです。だから人間は弱くて愚かな人に親しみを覚えるものなんです。よく失敗するペテロに対して福音書を読んだらね、ペテロを見てね、すごく愛着湧くでしょ。神の義は律法の場の中で怒りとして掲示されておりますけれども、福音の場の中ではキリストに対する信仰として、掲示されています。2点、1番目、律法の場における神の怒り。神の怒りっていうのは律法と福音の場そのものを区別せずに使ってはいけませんよ。神様は怒ってるから怒ってるんだろうっていうふうにね、それは恐ろしいことだとかっつってね、まさかそういう神感持ってる人いないと思いますけどね。ローマ書1章18節から25節。というのは、不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から掲示されているからです。これはね、 福音を信じて掲示されてるんじゃないです。立法の場に福音に引っ越しせずに怯えて震えている人に対して神の怒りは注がれる。なぜかというと立法の要求を満たしてないから、良心の呵責を解決することができていないから。じゃあ神の怒りってのは何か。神について知り得ることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたんです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので彼らに弁解の余地はありません。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいました。そこで神は彼らをその心の欲望のままに穢れに引き渡されました。これが神の怒りです。神の怒りの結果っていうのは、私たちが立法の場においてその心の欲望のままに穢れに引き渡されて自業自得の人生を歩めやっていう話なんですよ。そうかい、あなたは罪の中で死んだような人生がいいのかいと。じゃあ別に無理強いはしませんよと。神様を求めれば神に出会うことも可能性はあるけれども、キリストの救済に至ることはできないけど、立法の場においてその輪郭は見える、影は見える。しかしそれに従う立法の要求を無視してね、いるならば、あなたの欲望に忠実に、汚れに引き渡されるだけですよと。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。生活そのものが破綻していくわけです。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに使いました。作り主こそ常しに褒めたたえられる方です。アーメン。で、2番目ですね。じゃあこの立法の場における神の怒りからお引っ越しして福音の場に、到着したらどうなるでしょうか。福音の場における神の義を受け取る信仰ということです。ローマ書の1章17節。じゃあね、立法においては神の怒りで自分の欲望に汚れに引き渡されただけでございましたけれども、すまなっちゃ破滅するということです。福音には神の義が掲示されていて、実は自然には、諸宗教には、いろんな修行には神の義っていうのが掲示されてないんですよ。その掲示の残像が残ってるだけであって、その残像に実体はないんですよ。その残像を通して足跡をたどるようにして、ああ、立法の場や良心の呵責の場にこのまま居続けてれば破滅してしまうから、福音の場にキリストを信じて引っ越ししようという神の恵みに預からない限り、福音の場における神の義を受け取る信仰に分かりません。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。だから神の義が福音において掲示されていることが伝えられれば伝えられるほど、私たちは信仰から信仰へと前進していくんですね。で、ここは使徒パウロの発明ではなくて、旧約聖書から引用がなされていた昔からの教えであるということが証明されています。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ハバクク書からの引用でございます。キリストと交換することのできる何かは存在しませんけれども、神はキリストを信じる者たちが神なき者、これはアセビスっていうふうにね、一言で言いますけどね、不敬虔な者っていうふうに訳されることが多いですけどね、だったとしても義と認めて、神は神の義を実現して罪の中に死んでいた私たちを救ってくださるお方なのであります。私たちは私たちの欲望の満足を実現して汚れに引き渡されるだけでございます。しかし神は神の義をご自身の、子であるキリストの十字架の死と復活を通して、神の義を実現してくださいました。神の愛と同時に神の義を実現して、これを信じる者、キリストを信じる者は罪の中に死んでいた誰であってとしても救われるのであると、ローマ書の4章の4節から8節、働く者にとっては報酬は恵みによるものではなく当然支払われるべきものとみなされます。しかし働きがない人であっても不敬虔なもの、このアセビスっていう言葉ですね、アセビス、神に対して、畏敬と服従が欠如しているものとか不信仰なものとか、要するに今回の説教である神なきものという意味ですね。神なきものを義と認める方を信じる人にはその信仰は義と認められます。だから教会のつながりの中で福音と聖餐式に預かる、あるいは洗礼に預かる、信仰告白に預かるプロセスにおいて、ね、ずっとキリストについての言葉を聞き続けて、ね、 自分自身が神なきものであっても不信仰なものであっても助けてくださいと叫ぶものに対してはね、その信仰が義と認める。信仰っていうのはね、何の疑いもない信仰っていうことをね、完全な信仰ってのはキリストご自身が父なる神様に持ってた信仰しかないですよ。それは己の信仰なんて不完全な信仰に過ぎないじゃないですか。だから不信仰の私を助けてください、ね、神を信じることができないものをどうか義と認めて救ってください。神なきものだから私はね、神に関心ないからね、キリスト教と接触するのはやめときますっていう、そういうことじゃないですよ。神なきものだけど救われたい、助けてください、こういう人たちはキリストから本当にね、名前呼ばれてる人ですね。同じように、これもね、使徒パウロの発明ではなくて、ダビデも行いと関わりなく神が義とお認めになる人の幸いをこのように言っています。幸いなことよ、不法を許され罪を負われた人たち、幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。お願いします。愛する天の父なる神様、本日は神なきものを義とする福音と題しまして、語らせていただきました。どうかキリストについての言葉を聞き続けて、信仰から信仰へと、そして、キリストご自身が定められた聖餐式に預かることができますように。そこにまだ、抵抗があるのであるならば、その祝福の祈りの中で、慰めを見出すことができますように。ダビデ自身が幸いなことを不法を許され罪を負われた人たち、主が罪をお認めになれない人は幸いであるというふうに、証言しております。主よ、どうか私たちがどのような罪人であったとしても、どのように弱く愚かなものであったとしても、神が義とお認めになる、お方なのであるということを、から離れることなくキリストに、しがみついていくことができますように、聖霊様助けてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。